Connect with music. Connect with your life. Record Rare.
Record Rare. Record Rare.
Record Rare.
さあ2時8分回っています。月曜日のレコレール、今日はですねズバリ月曜日にレコレールです。ここからはベアミニマムマンデーについて伺いたいと思います。スタジオにはゲストを迎えしています。組織人事人材開発コンサルタントでモチベーションファクター株式会社代表取締役の山口博さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いします。
山口博です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあベアミニマムマンデーなんですけれども、まだそれ何っていうリスナーさんもたくさんいらっしゃると思うんですよね。でこれいつ頃どこで生まれた、どんな考え方なんでしょうか。
あのベアというのは、まあ、ありのままでという意味があります、はい、ミニマムは最低限の、うん、でマンデー月曜日、うん、ということから週の初めの月曜日は自分のありのままの状態に従って、うん、無理せず最低限のところから活動していくということでいいじゃないか、うん、まあ、こんな考え方なんです。
なるほど。
アメリカのミレニアル世代が、まあ、言い始めておりますね、
うんうん、比較的若い世代が、
うん、若い世代から始まった、
ね、うん、
去年から話題になってるんですが、うん、そもそもはもう1990年頃からアメリカのハーバード大学が、うん、数年間に1年間は研究許可を取ると、こういうことをやり始めました、
はい、
でそれが日本の大学研究者にも広がって、うん、グローバル企業にも広がって、まあ、長い休暇を取る総称としてサバティカル休暇制度というのが生まれた、はい、これも私はねこのベアミニマムマンデーと共通の考え方があると思うんです、うん、
なるほど、うん、でというとでこの、まあ、根幹にあるのはどんな考え方なんでしょう。も
とも と、まあ、一言で言うと、うん、緊張する時と主観する時と緊張と主観の両方が成長には大事だと。
なるほど。
しっかり仕事をする時には仕事をする、しっかり休む時には休む、このメリハリが大事で、そうすることで仕事でも私生活でも自己実現を図りやすくなるという考え方であります。
緩急が大事。
そうですね、うん、緊張のしっぱなしだとストレスが生じますし、うん、まあ、逆に主観のしっぱなしだと調子が出ないということになってしまってはいけないですよね。
バランスが大事だ、はい、ということになるんだと思いますけれども、でも緩めるのは土日あるいはお休みの日で、仕事モードに入る初日からは切り替えて全力投球っていう考え方がまだこう強い気はするんですけれども。
ありますよね。
ありますね。
ところが月曜の朝一から出力を100にできるか、うん、これできる人は本当に少ないと思います。もちろんそういう人がいてもいいんだけど、徐々に助走して段階を上げていく、出力を上げていく、これが大事なので、そうすることを自分でも悪いと思わない、周りもそれを受け入れる、まあ、こんな考え方がベアミニマムマンデーにね含まれているように思います。
なるほど。
例えばマラソン選手がマラソン大会ある、
はいはい、
そこに照準合わせてやっぱりトレーニングしますでしょ、段階を上げてきますでしょ、はいはい、体調を整えていますでしょ。でそれで大会の時に、まあ、目標時間を達成しようと思う、うん、これ365日いつでも目標時間で走れる人いないですから、ビジネスパーソンでもそれと同じ考え方を用いるべきじゃないかっていうのが僕の考えです。
なるほど、はい、徐々に徐々に自分の調子を高めていくという、その、うん、特急にトップギアに行かないということが大事だよ。
行かない方がいい、行くと、うん、ストレスが生じて調子、悪くする、まあ悪く、最悪の場合破綻してしまうということもあり得ると、
うんうんうん、なるほど、うん、でもプロ野球選手確かに完全に最初からっていうよりは4月からだんだんだんだんと調子上がっていくっていう選手多い気がしますよね。
そうですね、うん、だから夏に強い選手、秋に強いです、うん、でも4月から調子出る選手もいていいんです、うん、まあ、3月2月とキャンプの実践、うん、の時間ありますからね、うん、これもかなりデッドとっては、まあ、仕事のうちですから。
なるほど、うん、でも日本人は几帳面で真面目なタイプの方が多いと思うんですけれども、無理しない、最低限って言ってもどのくらいでいいのかっていう、その程度が今一つこうつかめないっていう方も多いかと思うんです。
いや本当に大事なことだと思います、うん、でそれは自分の内なる声に 耳を傾けることができるかどうかにかかってると思います。
うん、
内なる声に耳を傾けて、ああ調子がいいのか快適なのか、ああちょっとストレス感じているのか、それともすごく辛いのか、もう苦痛が生じているのか、他なるの自分自身でそれを見極めなきゃいかん。ところが内なる声見極めろと言ったって、それはなかなか難しいことなので、おっしゃったように、まあ私の社名にもしていますけれども、モチベーションファクターを見極める、
うん、
モチベーションが上がりやすいファクター、意欲が高まりやすい要素というのがあるので、
うん、
これを見極める訓練を私いろんな企業の各層にしています。
なるほど。最近の企業は社員に関してそういう理解っていうのは進んでたりするんでしょうか？
そうですね、
うん、
モチベーションファクター見極めて、うん、その状況を自分が見極める、それから周りで一緒に仕事をするメンバーのそれも見極めて、モチベーションの上がり低さに応じた、仕事のアサイメントや、それから、加速させるかどうかということに取り組んでいく企業が、私の支援先で大いに増えていますね。
やっぱりその調子を作っていく、コンディションを整えていく、そのバランスという関係のバランスもですけれども、うん、自分一人だけで突っ走っていても理解されていないと、あの人なんで、
その通りです、
なんで月曜日なの頑張んないの、
そう、
うん、そういうことが起きないように、自分たちなりに環境を上手に整えていくという準備も、ベアミニマムマンデーを推奨していくのには非常に必要なのかも、認知がね、
大賛成です。
知りません、
壁を作らないでオープンにということが大事ですね。
はい、さあ、ベアミニマムマンデー、興味深いお話、まだまだ一部の放送局除きまして、引き続き山口博さんに伺っていきたいと思います。山口さん、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。